日はお忙しい中、こちらヨドバシカメラマルチメディアスのご利用ご来店いただきまして誠に誠にありがとうございます。さあ本日はこちらヨドバシカメラマルチメディアスは1回目のイベントスペースをお借りいたしまして、本日はこちら6月23日に発売されたばかり、本日はこちら6月23日に発売された
凍ってない音声をお聞きの皆さん、炊きたてコロナさんこんばんは。2011年7月2日、新潟日トークをしている山龍です。東京録音第3弾は、JR 秋葉原駅前のヨドバシカメラ秋葉店、超でかいお店ですね。ちょっと息子にお土産を買おうかなと思って、新潟でも買えるものなんですけどね、買って、帰ろうといったところです。宿は上野に取ったので、あと2駅くらいなので、ちょっとこれからブラブラと歩きながら喋、っていければななんて思っています。ヨドバシカメラ秋葉店、私初めて入ったんですけど、もう6年もやってるそうなんですね。さっき店員さんに聞いたら、もう6年目ですよなんて言ってたので、初めて入りましたね。できた時はもう鳴り物入りで、ね、要は電気街で裏側口なので、人の流れがどうかなみたいなこと言われてますけど、そんなことはつゆ知らず、とてもたくさんの人がまたいます。東京といえばたくさんの人がいないみたいな感じになってますけど、あと気がついたのはというか、中国語の表記がとても多かったのがとても印象的でしたね。実際にここのお店は金髪の方というか外国人の方や中国語っぽい言語を喋っている外国人のお客さん多かったですけれど、中国語の表記とても目につきましたね。昨日品川でも思ったんですけど、駅のアナウンスとかもう普通に中国語が話されていましたので、かなりグローバル化してきているのかなと、思っております。それでも中国の経済が調子がいいから、本当にたくさん の観光客の方が東京にいらっしゃってるのかなというのを垣間見ることができました。あとは、なんだったかな、この秋葉店、なんでも揃いますね。3か4階かな、整髪業ですね、ウーノとか、ギャツビーとか、その辺の整髪業まで置いてあると、いや、何屋さんなんだ、ここは、みたいな感じで、私は自分のカメラ、この前買っちゃった一眼レフのカメラのフードと、あと液晶の保護フィルムですかね。欲しかったので、ちょっと買ってきてしまいました。店員さんもとてもいい方でですね、いろんなフードがある中でどれがいいですかなんて話をしたら、いや、やっぱ純正がいいですよっていうことを聞いたり、液晶のフィルム、自分不器用なのであんまりうまく貼れないんですけど、なんて言ったら、じゃあ、片方を指で押さえて貼るとうまく貼れますよなんて、こうにこやかに答えてくれたり、あとさっきのギャラクシー S でも、コンパニオンさんがですね、ギャラクシー S の魅力みたいなのについて2、3分ちょっとレクチャーを受けていましたけれども、こっちの人のですね、接客のスキルというか、そういうのはやっぱ相対的に苦手よりは上ですね、完全に。それはつくづく思いますね。東京の人はとてもドライだとかクールだとか冷たいだとかいうことをおっしゃいますけど、いや、やっぱそんなことはないですよ。いろんな人を見てるので、その人の振り見て我が見て直す、我が人の振り見て我が身を直せでしたっけ、こんな感じで、とても上手な説明でしたね。Galaxy S2 Android 2.3 バージョンが入っていると、CPU もパワーアップしたので、その Android 2.3 を思う存分発揮できるというのをね、美人のコンパニオさんが勉強してるなと思いながら聞いてましたけどね。実際に動かしてみて、まあ Android 携帯って感じでしたね。あと自分持ってる au ではインフォバーの新しいやつも 最近リリースしたので、それも実際触ってきました。まあそこまで心ときめかなかったんですけどね。安くなったらちょっと検討してみてもいいのかなと。まあ自分の使ってるやつ、インフォーマーの2、もう3年目ですからね。まあ携帯の切り替えるチャンスではあるのかなという気はしてますけど、まあ、あのボタン下に3つあるのがなんか 不格好というか格好悪いなと思いながら、今すみません、なんか取り留めのない話をまた続けてましたね。ちょっと歩くだけでなんか、素通りがまばらになってしまう。駅周辺が一番盛り上がってますね。今日もこれから次は御徒町ですね。御徒町上野と続きます。ではでは以上です。